まきとラジオ。ご機嫌いかがですか？マギーのボイスメモ第296回。一人は寂しいな。マギーです。この番組はシーサーブログ、ポッドキャスト、 YouTube で配信しております。初めてお耳に書かれた方、購読、登録、お気に入りなどしていただけると幸いです。ということで始まりましたが、今日はちゃちゃ入れてくる相方がおりません。本当に一人で、ちょっとね、いろんな諸事情がありまして、一人配信をしていきたいと思います。と、前回の配信を聞いていただいたフジモッチさんからツイートいただいてたので、それをまず紹介していきたいと思います。先週言ったおなり橋を、私がおなぴー橋というように何回も連呼していたところで、いついかなる時も上品でいてくださいとツッコミというかコメントいただきました。これ前回の私が冒頭で出だしで言った言葉をね、引用してツイートしてくれたみたいなんですけどね、本当ですね。上品な色でありたいと思います。これからもよろしくお願いします。で、今週はですね、温泉旅行、マギックトラベリングということで、結局2カ所の温泉旅館というかホテルを訪ねてきました。まず1日目は栃木県那須烏山市にある大金温泉グランドホテルさんへお邪魔してきました。ここは駐車場も80台あって、ホテルのすぐ前に泊めることができるので、車で行くのはとても便利なところです。ここはね、古代海水温泉で、カルシウムイオンの含有量が全国ある温泉の中でも非常に高い方ですね。実際にこう温泉使って舐めてみると、本当にしょっぱい、しょっ辛い感じがして、どういうんですか、肌も引き締まる感じ、もう本当ツルツルな感じになります。で、このすべてのここにある大浴場露天風呂が源泉 100% かけ流しということなのでね、とっても泉質的にはいいところだと思います。で、気づいたことで、ここ日帰り入浴のお客さんが多いんじゃないかなって思いました。実際私が行った日に多分泊まってたお客さんは8組から10組ぐらいだと思うんですね。一緒に食事をしたのがそれくらいの人たちだったので、まあちょっと外観はなんていうんですかね、豪華客船の形をしてるんですけど、何年前に建てられたのかちょっとこう調べられなかったんですけど、結構古いですね。うん。で、旅のサイトみたいな、このジャランとか、そういうのにはもう結構酷評が書かれていたので、行く前からちょっと大丈夫かなと思いながらだったんですけど、まあ、あまり先入観を持たずに行ってきました。うん。確かにこう、きらびやかなホテルとは言い難いんですが、田園に囲まれた田舎の中にポツンと佇むところで、まあでもそうやってね、日帰りの入浴のお客さんが多いってことは、やっぱ泉質がいいんじゃないですかね。皆さんこう気に入ってこられてるんじゃないかなと思いますし、特になんかお得なチケットをね出されてるので、通いやすいのかなと、近くの方なら行きやすいのかなとも思います。で、私が行ったプランは、飲み放題、甘エビ食べ放題っていう夕食がついてるプランだったんですけど、で、この飲み放題は、焼酎はね、地元のものではなかったし、私あまり焼酎っていうのは飲めない人なので、あまり関心はないんですけど、日本酒はね、地元のお酒で、とっても甘めで美味しいお酒でした。で、あとカニ鍋もついたり、ですぐそばで取れる天然の鮎を出してくださったんですけど、これがねとっても美味しかったです。 多分新鮮なんじゃないかなと思います。腹渡まで食べれたので、よかったですね。ただまあ、他に、なんだろうな、シェフが常駐してないんだろうな、という想像ですよ。私の勝手な想像なんですけど、なんかこう、18時から夕食って言うんですけど、もうすでに、18時ちょっと過ぎて行った時にはもうすでに全部用意されている状態で、あの、一皿目の食べ放題の甘エビっていうのはちょっとぬるくなってます。常温までいかないけど、ぬるめかなっていう感じの甘エビが出てるので、その冷たい甘エビを食べたい方は、二皿、三皿とね、頑張って食べられた方がいいんじゃないかなと思います。あと、天ぷらはもちろんもう出てたんで、揚げたてではない、冷えた感じですね。あと、何かな。そこで作られたのではないと思われるものも何品か出てたので、まあちょっとそこら辺が残念かなというか、まあお客さんも少ないので、致し方ないのかなとは思います。泊めてもらったお部屋はとても広くって、3階だったんですけど、まあ本当田園がね、見えてほのぼのとした感じの景色ですね。うん。そんな感じです。で、どういうかな、客室と客室の間に広い吹き抜けがあって、そこにピアノがね、置いてあるんですけど、別に弾いてももう誰も何も文句を言わないような感じなので、ちょっと弾いてみたんですけどね、とってもよく響くので、何かそこで誰か呼んで、イベントでもすればいいんじゃないかなとか思ったりしたりもしたんですけど、どうなんでしょうね。お客さんが集まらないとちょっとそれも難しいのかなと思いますけど。で、露天風呂は、夜は危険なので、早めに閉めてしまうんですよね。ちょっと何時までだったかちょっと記憶が定かでないので、ここでちょっと紹介できないんですけど。で、朝入りに行ったんですけど、まあね、蜘蛛の巣っていつちょっと張るかわからないんですけど、朝は張り立てがありますけど、これ今日の張り立てかどうかわからないような蜘蛛の巣が結構あちらこちらに見受けられてるのと、まあその泉質のせいで結構こうモケモケっとしたものが、どういうのかな、湯垢じゃないとは思うんですよ。あの、なんていうの、湯の花っていうんですかね、そういうものが結構大量に浮いてるので、それがちょっと苦手だと、入るの難しいかなと思いますけど、行った日が、暑くなく寒くなく、本当になんか気候のいい時だったので、そんなに暑くもない温泉なんですけど、入って、こう風がね、そよそよっと吹いてくると本当に気持ちよくって、まあただ、脱衣所も狭いし、そこでちょっと、シャワーも浴びることができるんですけど、いかんせんもうちょっと、お掃除頑張ってほしいかなっていう気は、しましたけどね。でも本当泉質はいいと思います。うん。おすすめですよ。っていうか、どういうのかな、もうちょっとこうキラキラした感じにリニューアルをして、たくさんのお客さんがこう訪れるような大金温泉グランドホテルになってほしいなって思いました。うん、本当になんかいいもの持ってるのにちょっともったいないなって思いましたね。ホテルの方の従業員の方もね、まあ皆さんこう人懐っこい感じで話しやすかったし、うん、なんかもったいないなっていう印象でした。はい。で、二日目。これ実は予定をしてなくって、もう一日目終えて帰ろうかなって思った時に、ふとしたこうきっかけで見つけたっていうか、大江戸温泉グループに属する栃木県那須塩原にあるホテルニュー塩原 さんっていうところを見つけまして、で結構お得なプランがあったので、もうその大金温泉グランドホテルさんから1時間ちょいだったかなって行けたので、もうこれは行ってしまおうっていう感じで、乗りかかった船じゃないけど、もう急に決めて行くことにしました。ここもあの車でね、もちろん行けるんです。駐車場もあるんですけど、その駐車場がちょっと少し離れてるところにあるので、泊まった日には鍵ごと預けて、帰りの日にマイクロバスでその駐車場まで送っていただいて、そこから帰るっていう感じですね。2012年3月に館内をリニューアルされているので、綺麗です。でとっても広いですね。本当にこのホテル内に2カ所の大浴場があって、隣に立つ湯泉郷だったかなにも1カ所大浴場が完備されてます。でここ東京埼玉千葉の直行バスが安いので、なんか高速代とかガソリン代とかを考えるとバスの方が安くって、こうゆったりしていけるのかなーとかも思いますけど、マギは結構ね、いろんなところに寄って道の駅とか寄ったりしながら行くのが好きなので、そういう人にはまあそこのバスは向かないかなと思いますけど、楽にね安く行けるのもいいかなと思います。で、ここはいろんな種類の湯船があるっていうのが売りでって聞いたんですけど、循環湯もあったり、かけ流してもその源泉が熱すぎるので水を入れて混ぜてるので、そうね、1日目に行った大金温泉グランドホテルさんのように源泉 100% っていう感じではなくてですね、それを体験してきてるから、どういうのかな、あっさりしてるなっていうこう泉質な感じがこう印象ですね。別に悪いっていう意味じゃないですよ。とっても気持ちよく入らせていただきましたけど。そうですね。比べるとそうなるかなっていうだけです。で、ここは、私が行ったプランは一泊二食付きで、行った日の夕食と、翌朝がバイキングで、夕食なんかは、ライブキッチンがあって、で、ステーキとか天ぷらとか、もう揚げたて焼きたてっていうのがもうバンバン用意されていて、朝でもそのライブキッチンのところではフレンチトーストとかポテトとかをもうあったかいまま用意されてるって感じで、本当種類がね、食べ物の種類は豊富で、すっごく楽しめますね。だからたくさん食べる人なんかは本当いいと思います。私ここで1キロちょい太ったような気がしてます。今帰ってきてからもまだね減ってないので、仕事をしながらまた落としていきたいなと思って今行きま仕事をしながら落としていきたいなと思っていますけど、はい、トラニーがいないのに、トラニーの代わりに噛んじゃってますけどね。で、ここはなんて名前だったっけな、宇都宮明さんの歌謡ショーがあってですね、ほぼ毎日開催されてまして、この人モノマネ芸人っていうのかな、なんていうのかな、歌手っていうのかなっていう人なんですけど、もうチェックインするときから横に立ってね、上りを持ってぜひどうぞ8時からするんでみたいに呼びかけられてましたからね、ちょっと興味がある方は行かれてもいいかなと思います。私はちょっともう行けなかったんですけどね。ちょっと気になりましたけど、行けませんでした。で、ですね、ここは本当充実したアミューズメント施設を備えてまして、10連あるボーリング場と、夜中深夜になると1人300円っていうカラオケができるところもあったり、3000冊の漫画が用意されていたりとか、あとプールもあります。夏場だけですけどね。だから、そういった意味でもこうね、温泉以外でも楽しめる場所だと思います。と、大江戸温泉物語グループって いろんなところにあるんですけど、これを代表する大型のホテルで、ほんと館内広くて迷路のようで結構迷いましたけど、まあそれはそれで楽しいかなっていう感じのところでした。あ、そうそう、夕食の時にソフトクリームも出るっていうかあるんですけど、私のおすすめは、コーヒーね、カプチーノにソフトクリームを入れて、アフォガードみたいにしたり、デザートにあんみつがあるんですよ。それにソフトクリームをかけて食べたり、あとライブキッチンのところに揚げまんじゅうがあるんですけど、これは隣に座ってたおばさんに教えてもらったんですけど、これにソフトクリームをつけて食べるのも、ちょっとおすすめです。機会があったらね、行ってみられてはいかがでしょうか。っていう二つの温泉をちょっと今回は紹介してみました。で、今回どうして一人喋りなのかっていう理由の一つでもあるんですけど、実はね、トラ兄のご子息、トラ息子とでも呼びましょうかね。トラ息子ではないですよ。トラ息子ですからね。これがね、トラ兄にね、似ずに結構イケメンなんで、上品でありてって言うとね、変なこと言ってますけど、イケメンですね。現在彼女を募集中の、高2? だったかな?あれ?高3だったかな?高2かな?高2ですね。はい。で、一週間前に私とトラ兄でね、新宿のバス乗り場に送ってって、私がね、実家以上に慕っている堺の実家へ、夏休みということもあってね、遊びに行くっていうことで送って行ったんですけどね。その送ってった時も翌朝、到着を確認して、からしばらくして、小一時間ぐらい彼には空白の時間が生まれてまして、その実家の最寄りの駅に迎えに来てくれたトラ息子のおじいちゃんも結構待って気をもんだらしいんですけど、でも Google マップとか Yahoo ナビでね、最近の子だからこう調べて、その行こうと思ったらしいんですけど、行き先の駅名を間違えたみたいで、そこからこう結構いろいろ迷走して、で迷って、まあ、一応ね、迷いながらも、その、おじいちゃんと約束した駅には、続けて、あえて無事に行けました。で、一週間経って、昨日の夜深夜バスに、今度はトラ兄の弟、トラ弟がね、そのトラ息子を送って、バス乗り場に連れてったんですけど、予定時刻になってもバスが来ないっていうことで、もう一回そのトラ兄からの情報を見てみると、乗車時刻はね20分間違えてたと、トラ息子が。それでそのバス停に着いた頃にはもう出発した後だったっていうことで、この連絡を受けたトラ兄がもう激怒してしまってですね。で、私も実はその、帰ってくる日もね、トラ息子をトラ兄と一緒に、迎えに行く予定にしてたので、その、まあ、すぐ私にも情報が来たんですけど、その、なんていうのかな。もう勝手に一人で帰ってこいってもう怒ってしまったので、その後ね、明朝の新幹線を調べたりなんかして、向こうのじいちゃんとおばあちゃんと私もつながりがあるので連絡して、とりあえず、新幹線に乗って、帰ってきたんですけど、その時も、最寄りの駅でね、降ろしてくれってトラ兄はおじいちゃんに頼んだのに、もう、一度、行った時に失敗してるし、で、二度目乗る時に失敗してるから、また、一人で新幹線に乗って帰ってくる時にも、二度あることは三度ある。って言うから、心配で、おじいちゃんはもう新大阪まで送っていくっていうのをトラ兄に内緒で、予定してて、で、結局、新大阪まで送ってもらって、帰ってこれました。それで、 そのトラ息子を私とトラ兄で迎えに行ったんですけど、もうね、車内でね、大説教ですよ。もう、まあでも本来、父親ってこういうもんなのかなって思いながら、私は後部座席で、その重い空気の中、こう聞いてたんですけどね、これをこう iPhone で録音して、このマギボイで流してやろうかなと一瞬考えたりもしましたけど、まあね、トラ息子の人権もあるのでね、ちょっと今回は遠慮させていただきましたけど、なんかね、まあいろいろそうやって、勉強して、成長していくんだろうなって思いながら、こうちょっと、なんですか、血のつながらない甥っ子を見る感じですかね、私としては。ほのぼのとした感じ。でも、ほのぼのよりちょっとこう、重たい空気の中で、まあね、迎えに行って帰ってきましたけど、まあそんなこんながあったりして、今日も、トラ兄は、本当にこう、お疲れのご様子で、でも、申し訳ないんだけど、もう一人でやってくれるっていう無茶ぶりを受けましたので、私がこうやって一人でやってるっていう理由もあるんですけど、さらにもう一つ、ちょっとそれをね、言われて受けた私側の気持ちとして、もう一つ理由があって、最後になっちゃったんですけど、この一人配信は、8月29日に、誕生日を迎えられた師匠トラ兄に送りたいなと思って、ちょっと一人で頑張ろうって思いました。うん。もちろんこれは聞いてくださっているリスナーの皆さんにも送っているんですけど、特にね、特に私を見つけてくれて、ここまで一人喋りできるようにしてくださったのはトラ兄なので、感謝と敬意を持って、この、マギのボイスメモ296回をプレゼントに返させていただきたいなと思います。っていうのも、私絶対台本がないと喋れなかったので、自分で全部文字起こしをしてから、読んで、それを録音して、トラリーに預けて、それを編集してもらって、配信に載せる。っていう形を今まで撮ってたんですけど、今回の一人喋りは、一応この情報は、書き出してはいるんですけど、一文字ずつ全部、原稿を書いてるわけじゃなくて、その情報をこう追いながら、思い出しながら、話して、ちょっと30分にはならないんですけど、多分。一枠、頑張って一人でやりました。っていうことのをね、ことの成果っていうか、これを成長をね、トラ兄に見せたいなと思ったので、勝手なんですけど、公の場をお借りしてプレゼントっていう形でさせていただきたいと思います。ということで、今回のマギーのボイスメモマギックトラベリングは正真正銘マギーだけでお送りしました。来週からはまた一緒に喋りましょうね、トラに。それではお相手はマギーでした。
ごめんね、今日はもう終わっちゃうね。お前の誕生日あと5分、島田ケーキ屋の隣のコンビニで売れ残ったケーキでごめんね。車を走らせてお前の街へ、急いで向かってるその時、急に惚れ子が飛び出してきて、急ブレーキケーキはぐちゃぐちゃ。ごめんね。潰れたケーキとろうそく2本、世界で一つのハッピーバースデー、夜が明けたら海まで走ろう、常に抱くよ I miss you。 ごめんね、いつもそばにいられなくて、ずっとお前を待たせてばかり、雑に生きてきた俺の心を凪の海にしたお前、瞳閉じればいつも一緒、呼吸感じるいつも隣に、俺の笑顔がお前の笑顔になる、俺の全てを認めてくれるお前、もう離せない。潰れた欅道路も即二本、世界で一つのハッピーバースデー、夜が明けたら海まで走ろう、砂に書くよ I miss you、 海に叫ぶよ Forever love。